皆さんおはようございます、はい、そしてまた繰り返しになりますが明けましておめでとうございます、はい、本年もどうぞよろしくお願いいたします。今朝は2026年最初の日曜日です。先日のですね元旦礼拝に続きまして、この日も皆さんと共に御言葉を持ってですね礼拝を始められることありがたいなと思っております。さあ新しい年2026がスタートいたしました。皆さんは一体どんな目標を持って今年をスタートなさいましたでしょうか。1年の計は元旦にありなんて言われまして、元日の午前中が元旦ですね。1年のスタートの時にさあ今年はどう歩もうかとそれぞれにこう目標を立てていくなんていうのがその1年の計は元旦にありですという言葉のまあ意味です。でまあそれぞれにですねいろんな自分の目標テーマが掲げられたんじゃなかろうかと思うんですね。恥ずかしながら私も言いますと今年は1ヶ月に1キロずつ体重を落としたいなと思ったのは良いのですけれども、もう元日の夜にはその決意を覆してしまうように食べてしまうというですね、まあそうやって1年がスタートをいたしました。まあ人間っていうのはいい加減だというか弱いなと自分でね我が身のことながら思ってしまうものですが、この新しい年私は皆さんと共に弱さというものに注目しながら、御言葉を読んでいきたいなと思っております。今この街道の前方両サイドにですね、今年度の年間テーマと主題聖句が掲げられております。テーマは弱さでつながるです。現代の社会は強さを価値あるものと見ております。何かねこう人から見て見栄えのするものを評価を受けるものっていうのは、例えば成績とか成果能力名誉財産地位などなど何かこう周りに対してですね誇れるようなそういったものが価値あるものだとされている。一方で弱さというものはまるで価値がないかのような劣っているいらないもの不要なもの役に立たぬものそんな印象を持たれている。でもですね本当に弱さっていうのは価値がないものなんだろうか、強さってそんなにも素晴らしいものなんだろうかっていうことを考えるわけです。今年度の久留米教会が掲げたテーマ弱さでつながるっていうのは今の社会に対して大きくチャレンジしたテーマだと私は思っている。でこのテーマっていうのは弱さでつながるっていうのはなんか卑屈になってですね弱くったっていいんだもんみたいな傷の舐め合いをしようってそういう意味じゃありません。むしろ社会が持っている価値観に対して強さって本当に大事、強さだけが全てって何か問うていくような非常に挑戦的なテーマを掲げたと思っております。もっと端的に言うならば弱さには人を生かすヒントがあるんだっていうことを皆さんと一緒に分かち合いたいと思うんです。そんなわけで、元旦礼拝以降ですね2月の中旬以降今度は受難施設が始まっていきます。イエス様が十字架にかかって亡くなっていく歩み受難施設が始まっていきますので、まあ、それまでの間、この弱さをテーマにご一緒に御言葉を読んでみたいと思っているところです。そこで今朝選びました聖書の箇所は第一コリントの12章です。第一コリント主法第二と書いてしまっておりますが第一ですがその12章です。まあ、この皆さんから見て街道の左手の方に今年の年間主題が掲げられておりましてでこの2つの御言葉を含んだ箇所を選びました。第一コリント12章12節から27節ここは一つの体多くの部分という箇所です。パウロは教会をイエス様の体キリストの体だとなぞらえまして体を見てごらんとたくさんの器官があるでしょ、たくさんの器官が集まって体が構成されてるでしょって同じようにキリストの体なる教会もいろんな人たちが集まって作られるんだよって、まあ、こう語ったのが今朝の箇所です。 今までに何度も読んできた箇所ですが、改めて弱さということに注目しながら読むとき、私はいくつかの面白い気づきを得ました。でこれですね、14から19節を見ますと、パウロは体には多様な器官があるよねっていうことを話しているんですが、これと加えまして、体には不要な部分がないんだよっていうことを言ってるんです。いらない部分はないんだよっていうことを言ってるんです。で、例えば15節で、足が私は手ではないから体の一部ではないと言ったところで、体の一部でなくなるでしょうかと問うている。同じく16節で、耳が私は目ではないから体の一部ではないと言ったところで、体の一部でなくなるでしょうかと問うている。もちろん足や耳が体から飛び出すことなんていうことはありません。ごくごく当然に体の一部としてですね、互いにこう助け合っているものなんだ。パウロは今さら言われんでも誰だってわかるさと思うようなことをここで語っている。全部の部分が必要なんだよっていうことを強調している。この強調はさらに強まりまして、18節なんかを見ますと、神はご自分の望みのままに体に一つ一つの部分を置かれたんだと語っている。つまり私たちの体が多様であるっていうのは神の御心が詰まっていることなんだっていうんですね。同じように教会にたくさんの人たちが集まってくる、これは神の御心の表れなんだっていうことを言うんです。なんか言われんでもそらそうだろうって思うんだけれど、どうしてこんなにもパウロは19節までで強調しているのかと言いますと、おそらくそれはこの手紙が送られたコリント教会の状況が影響しているんです。コリントという町があった。古代世界で非常に大きな町でして、地中海社会の中で大きな大商業都市と言われております。大きな町にはさまざまな民族が集まってきます。さまざまな民族がいるということは多様な文化が混在しているということです。多様な文化が混在しているならば、これもまた当然で、それぞれの持っている違う風習、価値観、常識がごちゃごちゃになっているんですね。ですから私にとってはこれが当然って思うことが、他の人から見たら、うわあの人あんなことするなんてなんて、そんなギクシャクとしたいさかいみたいなものが至るところで生じていたのがこのコリントの町です。その町の風潮といいますか、影響がコリント教会の中でも強く出てきております。私たち結構コリント書ってパウロの書簡の中ではよく読む方だと思うんですが、このコリント書を読んでいきますと、実は教会の中でさまざまな対立、問題が起こってきたっていうことがよく見えてくるんですね。例えば第一コリント書の3章6節なんかで有名な言葉、パウロが言っております。私は上、アポロは水を注いだ、しかし成長させてくださるのは神であるっていうあの御言葉がありますが、あの御言葉ってなぜ語られたかって言ったら、教会内で派閥争いが起こってるんです。私はパウロ派です、私はアポロ派です、いや私はペトロ派ですみたいな、そうやって一つの教会の中で派閥争いが生じて、互いに主導権を奪い合うような、そんな動きが起こっていた。だからパウロは何々派だとか、そんな面倒くさいこともね、どうしようもないことを言うな、皆神に育てられているんじゃないかって語ったのが、あの私は上、アポロは水を注いだってあの御言葉なんですよ。コリント教会の中では派閥争いが生じていたんだ。また他に有名な問題としましては、第一コリントの11章を見ますと、そこでは主の晩餐っていうのはねっていう話が書かれている。コリント教会の人々はですね、どうも毎晩集まって夕飯を主の晩餐だって位置づけて、みんなで食事をしていたらしい。しかし主の晩餐の食事をしようとしても、それぞれの仕事を終えてやってくるとき、 その人々の働いている時間によって差が生じてしまうんです。非常に裕福で使用人なんかが働いてくれたらそれでやっていけますみたいな人たちは食事が楽しみで早々とやってくる。しかし遅くまで働いている貧しい人たちがいて彼らが遅くにしかやってこない。腹が減った待ちきらん。そこで金持ちたちは早々と集まってきてはそこに並んでいる食事をわーっと平らげる。お腹いっぱいになってる。でも遅い時間にやってきた人々は楽しみにして食卓に着こうとするともう食い散らかされた残骸がしか残ってなくて、そんな中でパウロは腹減った人間から先に食えじゃなくて、早く来た人間から先に食えじゃなくて、そもそも主の晩餐って何だったねってことを論じたのが11章なんですよ。そうやってコリント教会の中では派閥争いが起こったり、裕福なもの貧しいものの間でいさかいが起こったりって本当にいろんな問題が起こってきた。だからパウロは今日のこの12章において、教会っていうのはね、キリストの体なんだよ、みんなが同じことができるじゃなくて、いろんな人たちが集まってくるものなんだよってこう語っている。これがこの19節までになっている。だからパウロはキリストの体なる教会はね、不要な部分なんてないって、そうやって繰り返しているわけです。さあこの19節20節ぐらいまでは不要な部分がないんだよっていうお話をしましたが、この呼びかけがさらにもう一段ぐっと深まっていくのが今度21節からになります。21節面白いなと思うんですが、目が手に向かってお前はいらないとは言えず、また頭が足に向かってお前たちはいらないとも言えませんって。これね、よくよく吟味してみますとね、さっきまでの20節までの話は、例えば耳が私は目ではないから体の一部ではないって言ってるのは、耳がこの集団の中にはいたくないからって飛び出そうとするけども、それはできんよって言ってたんですよ。当人がこの場にはいたくないっていうパターンが前半なんです。でもこの21節からは、目が手に向かってお前はいらないって言おうとしてるっていうんですよ。つまりこれ排除の理屈が働き始めてるんですよ。何か強いものが弱いものに向かって、お前は価値がないんだ、お前は出ていくべきなんだ、お前は不要だって、こんな話がコリント教会の中で始まっている。どこの世界でもそうなんですけれども、強さっていうのは時に人を調子に乗らせます。そしてそこでは傲慢だとか、また不寛容が生まれてきます。傲慢なもの、不寛容なものは弱い者の痛みを理解できないから排除を始めようとします。皆さん昨日ニュース見ました？驚きませんでした？アメリカのトランプ大統領がベネズエラを突然攻撃して、その大統領をね、誘拐と言いますか、拉致しましてね、でベネズエラ あのなんか大義名分としては麻薬の、ね、どうのこうのがあるわけでしょ。でもその麻薬のどうのこうのの体制をね、崩さない限り、まあ、もっと平たく言うならば、アメリカにもっと優位な、ね、政権をつけない限り、攻撃するぞ、支配するぞってめちゃくちゃな話でしょ。主権侵害甚だしいわけですよ。そんなむちゃくちゃなことをしながら、自分の意に沿わぬものは排除しようっていう、まさに力の論理、排除の論理が昨日起こっちゃってるんですよ。コリント教会の中でも不寛容な強いものは、弱いものなどいらん、役に立たんものなどいらんって言って排除しようとしている。それが21節、目が手に向かってお前はいらないとは言えず、また頭が足に向かってお前たちはいらないとも言えないって、そういう言葉でパウロは語っています。イエス様に救われたと信じて集ったその教会の中ですら排除が始まってしまった。パウロはそのことに対して大変心を痛めながら、しかし続けて語っていく。21節もう一回読み直します。目が手に向かってお前はいらないとは言えず、 また頭が足に向かってお前たちはいらないとも言えません。それどころか体の中で他よりも弱く見える部分がかえって必要なのです。パウロは語っています。弱さってね、必要なんだよって。さらにその弱さに対しての言及がさらに23節以下深まっていく。23節、私たちは体の中で他よりも格好が悪いと思われる部分を覆ってもっと格好を良くしようとし、見苦しい部分をもっと見栄え良くしようとします。見栄えの良い部分はそうする必要はありません。パウロはですね、見栄えがしないところ、格好悪い部分があるっていうことは認めてるんです。だけど24節後半からパウロはさらにさらに確信に入っていく。神は身を取りのする部分を一層引き立たせて体を組み立てられました。それで体に分裂が起こらず、各部分が互いに配慮し合っています。パウロはね、弱さに関して非常にユニークな捉え方をしています。弱さ、見栄えがしない部分っていうのは確かにあるよって。でもね、神はその弱い部分にこそ目を留めておられるってパウロは言うんですよ。不思議じゃないですか。見栄えがしないんですよ、弱いんですよ、あんまり役に立ってように見えんのですよ。しかし神はその弱さにこそ注目をし、大事な役割を与えているってパウロは考えた。じゃあその役割って何ですか。その役割とは、体を組み立てるとき、神は弱い部分、身劣りのする部分があるからこそ互いの器官が配慮できるようにされたんだっていうんです。弱い部分があるからこそいろんな部分が協力することができる。つまり弱さっていうのはね、いろんな人たちをつなぎ止めていくための接着剤なんだ。あなたから見たら役に立たんじゃないか、無駄じゃないか、必要ないじゃないかって言うかもしれない。でもその部分があるからこそ私たちは実はスムーズに動けているんじゃないのかってパウロは言うんですよ。面白いなって思うんです。弱さって不要じゃないか、無益じゃないか、いらないんじゃないかって思われるけど、でもそれってね、実はいつもいつも何でもかんでも、ね、応用ができるものじゃないかもしれない。だけど本当にここぞっていう時に私たちを助けてスムーズに動けるようにしてくれる、そういうものなんだ。そうやってパウロは弱さっていうののね、生かしどころがあるんだよ。本当に活躍してくれる時は限られるかもしれない。でもその活躍できる時があるからこそ私たちは健康に過ごせてるんじゃないかって、こんなことを考えているんです。私ですね、ここ3ヶ月ほど時間を見つけては、カフェ屋教会のリフォーム工事に関わっております。お手伝いに行っております。で、地方連合の会長時代からそのカフェ屋教会が無牧師になりましたから、ずっとお手伝いをしていたんですけれども、実はそちらの街道がもう築60年ぐらいなんですかね。で、木造なんですが、ずっと前からシロアリの心配をしていた。で、もう一念発起しまして、工事をしようと、もうこれ以上すると本当に建物がまずくなるっていうので一念発起して、工事を始めようとしましたら、業者を呼んだらうん百万なんですね。そこでもうここまでお金は出し切らん。でどう考えたかって言いましたら、その教会の主事さんがですね、趣味で DIY 大工仕事をなさる人 で彼が自分が中心になってコツコツコツコツ工事をしますってなった。で、実際に工事を始められて、それにお手伝いに行ってるんですが、これがね、最初はね、街道床下の、シロアリ工事なので、まあ、床下を剥いでそこに薬を散布して、でもうボロボロになった木材はちょっと変えてぐらいの作業だと思ってましたら、シロアリの被害がもうとてつもないわけです。街道の下だけではなく、玄関もトイレの下も壁の柱もシロアリにやられていて、 でもうここ開けたくないねって言いながら開けたら、実はあの飾り塔みたいなのがあるんですが、その飾り塔の中までやられてたんですね。だから結局かなり大掛かりな工事になるんです。でそれに大体週に1回ぐらいのペースで行っているんですけれども、もうね、あの古い壁やら床やらをバキバキとかって言ってね、破壊して、まあ、それはそれでちょっとすっきりもするんですが、バキバキとかって壊してましたら埃が舞うわけでしょ。で、その買ってきた木材をねサイズに合わせてウィーンとかって丸のこで切ったりするとまた木くずが舞うでしょ。でそんな埃やら木くずがね目に入りますと痛くてたまらんのですよ。でそうなったらどうなるかって言ったら、すごいもんだなと思いますが、涙が流れてきて、でその目のゴミを洗い流すんです。作業を終えましてね、車に乗って帰っている途中、なんか鼻の奥がゴロゴロするなって、あんまちょっと綺麗な話じゃそれこそ見栄えはしませんけれどもね、あの鼻こうやってほじってってやったら真っ黒なものが出てきたりするわけですよ。これね、鼻毛の有用さってすげえなって改めて思ったんですけど、鼻毛ってそれこそボーボー履いてたら見栄えがせんわけでしょ。エチケットとかって言って皆さんそれぞれに切るわけじゃないですか。だけどもその鼻毛があるから、鼻から気管に入っていく、肺へと落ちていく、その空気の中からゴミを取り除こうとするわけですよ。毎回行くたんびに全然気づかなかったんだけど、あんだけ空気はね、そのほこりとか塵とかで汚れてたんだなって思いながら帰ってきておりました。見栄えのしない部分、弱い部分、役に立ちそうもない部分って、もしかしたら私たちは大きな勘違いをしていたのかもしれない。常日頃からいつでもめちゃくちゃ役に立つねっていうようには見えるかもしれない。だけどもそれがあるからこそ、何度も何度もここで鼻毛って言うとは思いませんでしたけど、鼻毛が生えているから工事しながらもスムーズに動けるわけでしょ。パウロが言ってる見栄えのしない部分はあるよ、弱い部分はあるよって、でもそれもまた神が必要として私たちに与えておられるんだよ。それがあるからこそ私たちは実は悪い環境の中でも元気に過ごせていたりするんじゃないのかって。私たちね、もしかしたらこの弱さとか役に立たんとかっていうその言葉の中で大きな勘違いをしていたかもしれない。それらはもう常日頃意味がない、ね、役に立たないから価値がないからいらないんだじゃなくて、その弱さとは活躍できる時がある、その弱さとはそれがあるからこそごくごく自然にスムーズに動くために裏方さんとして支えてくれることがあるんだ。強さとか弱さとかっていうものをね、私たちはどっかで勘違いしてるんですよ。強さとか弱さとかっていうのはね、状況が変われば一変するんです。価値あるものなんて全く違う環境に行ったら全然役立たないなんていうことがあるんです。皆さんが今お持ちの携帯電話、スマートフォン、とっても便利ですね。どこに行ってもちょっと調べ物しようと思ったらすぐ使えますよ。だけど電池が切れた途端に役立たんわけでしょ。状況に応じて必要なもの、必要でないものなんていうのはコロコロと変わっていくんだ。私たちは視点、観点を変えないと見えないもの、変えれば新たな視座が広がるものっていうのがいっぱいあるんだと思うんです。子供たちにね、昔読み聞かせておりましたイソップ童話のウサギとカメ、有名な話ですね。ウサギとカメが競争しました。先行したウサギがのろまなカメを嘲笑い、慢心して眠りこけてる間にカメが競争に勝っちゃうっていう、そういうお話ですが、私たちね、あのお話を読むときにカメって歩くの遅いもんねっていうことを大前提に読んでる。でもね、ちょっと視点を変えてみたいと思うんですよ。あのお話ってずっと陸地を走ってるっていうお話でしょ。もしそのコースが迂回できんほど大きな沼があって、とにかく泳がないかんっていう話になった途端にカメめっちゃ有利じゃないですか。私たちね、陸を走ることを前提になっているからカメは呪い、カメは遅いに思ってるんですよ。 でも状況が変わったらあのお話は全然違う意味合いを出してくる。子供たちが小さい頃によく読んでいた工事車両の絵本があります。地面を平らにするブルドーザーがあって、穴を掘るショベルカーがあって、土を運ぶダンプカーがあって、荷物を持ち上げるクレーン車があって、コンクリートを固めずに運んでくれるミキサー車がある。それぞれには専門が決まっている。でもそれ以外は不得意なんですよ。ブルドーザーに土を運ばせても無理だし、ショベルカーにコンクリートを運べって言っても距離が長かったら固まっちゃうでしょ。ダンプカーに高い位置に荷物を持ち上げようって言ったってできんし、ミキサー車にさあ穴を掘ってごらんって言ったってできませんよ。でもその車両は適切な役割を担当するときには他のものの追随をね、見せぬほど極めて有用なんだ。何が言いたいか、強いとか弱いとかっていうのは単なる一面的な価値観でしかない。いろんな視点からものを見らないかん。それぞれの力の出しどころ、それぞれの働きどころがあるし、まさに神様はそうやって私たちを作ってくださったんですよ。私たち一人一人は神の素敵な意志の詰め込まれている宝物みたいな存在なんですよ。なのに私たちは自分の都合によってこれはいらない、これは役立たないって、そうやって排除の論理を働かせてしまう。それが今の私たちの社会の表れなんじゃなかろうか。パウロはそうやって排除の論理が働いてしまうコリント教会の中に対して言います。何を見誤ってるんだ。どうして二者択一、役に立つか立たんかだけでしかものが見れんのか。神が私たちを祝福し創造してくださったのであれば、私たちは対立ではなく協力したらいいんだよ。一つ一つの器官を神は素晴らしいものとして成り立たせてくださった。お前たちが弱い、いらないと思う、それは大事な役割を持ってる。だから互いをつなぎ合わせなさい。弱さは私たちがスムーズに動いていくために接着剤のようにして働きをつないでいく役割を持っているし、何か困難が起こった時にスムーズに動けるようにしてくれているよ。だからあなたたちは対立をするのではなく互いにつながり協力をする、そんな教会でありなさいってそう告げた。それが今朝のコリント書の箇所なんです。弱さっていうものを私たちは新たな視点で今見返している。不要だ、役に立たないんだじゃないんです。その弱さとされてしまっているものの本当に大事な働きどころはあるし、その弱さとされたものが実は私たちを元気づけ、スムーズに動かしていく働きを担ってくれる時と、ところと場所があるんだ。だからパウロは言います。教会もね、そう考えてごらん。どれだけ可能性が広がるか、どれだけ視座が広がるか。教会の中にはいろんな人たちが来ていいんだ、いや来てほしいんだ。なぜなら神はいろんな人たちが集まってきてみんなで協力するから、教会よって示してくれているんだからね。この元旦礼拝以降、2月の中旬まで私たちは弱さについて考えていきます。今私たちは新しい視点をもらった。一方的な一面的な価値観で物を見ちゃならんよっていうこと。弱さは私たちの目を開かせ、互いをつなぎ合わせていく接着剤。さあ、神が私たちこの久留米キリスト教会2026年どう歩むのっていう時に、まず弱さに目を止めてごらん、目を広げてごらん、そこからご一緒に始めていきたいと願っております。次週以降も弱さに注目しながらご一緒に御言葉分かち合ってまいりましょう。皆様のこれからの新しい一週、神様の祝福を祈って今日のお話を終わりといたします。お祈りいたします。天の父なる神様、 2026年最初の主日礼拝、私たちは一緒にこの礼拝に集っております。私たちは年間テーマであります弱さでつながる、そのことに注目しながら今第一コリント書を読みました。そこに見出したのは、弱さとは一面的な価値でしかないということ。実は互いをつなぎ合わせ、対立ではなく協力させるための大事な働きを担ってくれているということでした。私たちの社会はいつも一面的で、人の命を有用不要と決めつけてしまいます。でも私たちの社会がたとえどれほど価値を決めつけたとしても、神様あなたは全ての人にとっても素敵な御心を持って創造し、役割を与え、皆が対立ではなく協力して共に生きるようにと促してくださっています。神様、私たちはそんなあなたの促しに立つ教会でありたいと願います。どうぞこの教会に集う一人一人を祝福し、一人一人が喜びながら居場所を見出し、また新たな多くの人々をつながせながら、この久留米教会を歩み出させてください。皆が集うから楽しい、皆が集うから喜べる、そんな教会として私たち歩ませてください。どうかこの一年、街道にまたネットにあふれるほど多くの人々が神様によってつなげられている。そのことを実感できますように。新たな年、あなたの伴いと導きに期待をし、イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。